5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
久々に名古屋に帰ってまいりました。サックスの名古屋ですか。です。
そうです、名古屋行ってきましたか。
名古屋に帰ってきたげや。
あらまあ、5次元ポケットからの脱出、名古屋弁で略して
5次脱。
ほんまか？
ほんまか？今ほんまか？俺も一瞬言ってほんまかって思ったので、名古屋の方々どうぞ、ご批判の方よろしくお願いいたします。
名古屋行ってきたんですか？
そう、つい先日ですね。
帰ったんですね。
まあちょっと弾丸規制をしてきまして、まあインスタとかではちょっと写真とか上げたんですけども
、なんか上がってた。
今回はですね、いつもだったら、ね、近鉄特急アーバンライナーもしくは火の鳥で帰るんですけども、
はいはいはい、
今回はちょっとレンタカーを借りてですね、ちょっとゆっくりめに、実家の方に帰りまして、
はははは。
でまあまあわーわーしてたんですけども、
名古屋はどっちで行ったんですか？新名神それとも普通に名神？
名神からの新名神からの
名古屋高速、
東名阪国道からの名古屋高速ですね。
ああなるほどなるほど、
うん、そうですそうです。
鈴鹿は通らずってことですね。
鈴鹿は通ってないと思われます。
はいはい、伊勢湾岸道には入らず、
一番早いやつ、市内に抜けるのが一番早いやつ、
はいはいはい、
で帰ってまいりました。
なるました、なるほど。それでどれぐらいですか、
時間的に？
2時間弱ぐ
らい、2時間半ぐらい、ちょっと休憩挟んで。
ちょっとゆっくりめインターンですね、うん、
休憩挟んで、ご飯も食べてみたいな感じで行ってまいりました。
名古屋ですか。
楽しかったな、楽しかったというかインスタではあげたんですけどね、母親のね、うん、手料理をね久しぶりに食べまして、まあ、メニューとしては焼きそばなんですけど焼きそばと焼いた、うん、なんだあれ、ブリの照り焼きみたいなやつ、
はあはあはあ、
とご飯と、
それもあれですか、昔からの定番、
うん、定番というかその焼きそばはあれですよ、うん、お弁当によく入っていたので、高校時代の、
あなるほど、ね、
お弁当に入っていたので、そのなんですかね、懐かしい感じの変わってない太い麺の、
はいはいはいはい、うん、
ちょっと焦げた匂いがするやつなんですけど、
なるほど。
あとはちょこっと言ってた、うちの父親は漬物が大好きなので、
はいはいはい、
各種漬物、
ああなるほどね、
と、もうスイカがね、なんですかね、出てましたので、
はいはいはい、
スイカの何、身の部分は普通に食べ、スイカの皮の部分ですね、一番硬い外側の部分を剥いて、白っぽくなってるところあるでしょ、
うん、はいはい、
あれをちょっと塩漬けにして漬物っぽくして、
ああありますね、はいはいはい、はいはい、
そうですそうです、
へえ、
そんなのしてまいりました。
わあ、でもそれ食べたことないな、話は聞くけど食べたことないですわ。
あ、スイカの漬物、
そう、
美味しいですよ、めちゃくちゃ美味しい。
酸味があるんですか、
ん、まあ、でも
どういう味になる
の、言ってもウリなので。
ああそうか、
うん、だから なんていう表現してるの、スイカです。
別にスイカ感はない。
あるある、スイカの匂いはふわっとしますよ、もちろん。
ああ、
スイカの匂いはふわっとしますし、でもまあ青いところが、まあ、キュウリのお漬物みたいな感じ。
ああなるほど、ね、
ではございます。
あ、そういう感じ
なの。そうそうそう、そういう感じですよ、父親手作りのやつね、
うん、なるほど、
そうなんです。
名古屋ね、
うん、だちょっとどうしてもその父親母親に何、うん、ていうの、いい、何ていうかな、話をしなければならないことがあったので、で行ってきたんですけど、ね、
は
あ
は
あ
は
あ、うん、でもね、まあ、時間はあったのであれですよ、うん、大したことはないんですけど、大した事件が起こったわけでは全然ないんですけど、
は
あ、ね、自分の生まれ育った小学校中学校高校と、
はいはいはい、
ちょっと車ですけど回ってきたんですよ。
ニーナさんは公立？
公立です、すべて公立。
じゃあその校区、
そうですそうです、校区ね、うん、そうそうそう。
じゃあ実家の場所が変わってないのであれば、うん、まあ家の近く、
全然家の近くです、
ね、なるほど。
あれ、ヒロさんはどうだったんですか？
僕はだから私立に行ってたので、
はい、
西宮に住んでるでしょ、
はい、
やけど学校は小学校は住吉なんですよ。
あー、そう、結構遠いね。
そう、幼稚園小学校は住吉。
あら、そうです
か。で、中高は芦屋です。
あー、そうですか。芦屋の方がじゃあ近いっちゃ近いか。
まあ近いけど、まあ基本的には歩いて行ける距離ではないので。
まあそうですね、
電車、
電車
で、あと中高は山の上なので、
うん、
電車で芦屋川駅まで阪急で行って、
はい、
そこからまあ15分20分ぐらい歩くか。
うわー、すごいね。
バス乗るか。
バスね、そうですね。
タクシー乗るか、
はいはい、
感じで行ってたので、だからまあちょっと遠いんですよね。だからその普通の公立に行ってた人よりは、
うん、そうね、自転車、軽い自転車範囲、県内ではないもんね。
そうそうそう、もう車ですわ、がっつり。
そうでしょうね、
回ろうと思ったら、
うん、そうですよね。いや、小学校、中学校、高校回ったんですけど、
うん、
当時はさ、めちゃくちゃ遠いと思ってたのに、あっけないぐらい近いね。なんだろうね、
歩いて行ってたんでしょ。
そうですよ、そうそうそう、ある、高校は自転車やったけど、
あ、
小学校中学校歩いてったんだけどさ、驚くほど近いね。なんだこの近さはって、
まあまあ、体がね大きくなってるからね
っていうのもあるし、こう行動範囲も広がってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
我々ね、
うん、
電車で1時間みたいなところも平気で行くわけじゃないですか、仕事とかでね。
まあまあね、うん、
じゃないですもん。もうヒュッと言ったらヒュッと言ったら、おい、こんなところに中学校みたいな感じで。
へえ、なんか変わってました、綺麗になってるとか。
あのね、基本的には
縦変わってるとか、
基本的には逆に汚くなってた、
うん、あ、じゃあ変わらぬまま、
そうそう、変わらぬまま、変わらぬまま。
へえ、
で、ヒロさんは夢見ます？
夢、
夢見るタイプの人でしたっけ？
白黒の大きい玉に
追っかけられるよう覚えてんな。それは俺が熱にうなされてる時によく見る夢ね。
はあ、はは
あ、夢見る方でしたっけ？
夢でどういう夢ですか？
日常的に。
あ、まあ夢見ますよ。なんか最近はよくわからん夢をよく見ますけど。
あ、見ます。
はい、
でそれの中で僕もよく夢を見る方なんですけど、
はいはい、
だいたいもうトップに上がるのが学校の夢なんですよ。で、だから学校のその校内でなんか事件が起こってたりとか、なんかこういろんな思い出がこうそこで繰り広げられるんですけど、
うん、
再認識したんですけど、
うん、
今回小中高と回って、はいはい、一番俺の夢に出てくるのが高校の体育館でした。うわ、これに気づけたのはすごいなと思って。まあ、
まあ、一番その記憶としては近いところ、
近いところ、うん、まあこれを聞いたかとってね、その俺の高校さ、高校の体育館がどうのこうのというわけではないんですけども、聞いてる人にとっちゃなんだそりゃっていうことだと思うんですけど、うん、俺にとってはすごい重要なことなので、ちょっと、ね、
はあはあ、
ちょっとご報告しておこうかなと思ったんですけど、その高校の時の体育館の、周りを回ってきたんですけど、車なんですけど ね、
うん、ね、あ、まあ中には入られへんもんね。
中にちょっとまあまあ入らん ね、不審者ね、それにすぐら卒業生ですとはいえね、
うん、
うちの高校珍しくて、当時は珍しくて食堂があったんですよ。
はあ、ははあ、
うどんとかそばとか食べれる、格安で食べれるところがあったんですけど、うんうん、そこと体育館が隣り合ってて、そこの真ん中あたりで、うん、当時僕演劇部だったので演劇の練習とかをしてたんですよ。
はははは。
その時の光景が、うん、もうバッチリ夢の中で見たのそのままがその目の前に広がってまして、再認識、
ちゃんと再現されてるんですね。
はい、びっくりした。うわ、細かいところまで一緒やみたいなね。
へえ、
まあ、皆さんそういうなんかどうしてもの思い出の場所とか、よく夢にある見る場所とかあったら一回行ってみると、ちょっとなんか 不思議な感覚になりますよ。
まあだから よっぽどはっきりと記憶に残ってるんでしょうね。
そう、何かしら強い衝撃を受けてるんでしょうね。
うん、まあ、そんな気するな。わあ、でも俺夢で学校出てけえへんな。
あ、出てこない、
出てけえへん。あ、いやそんなことはないと思うけど、なんか俺場所はに関してはここが多いとかいうのあんまない。
あ、そう、
感じがする。
あら、そう、
うん、
高校でね、初めて僕彼女というものができましてね、
はあはあ、
だそういうのもあるんだと思うんですよ。
あ、まあまあそうでしょうね。うん、
でしかも演劇部の中の子だったんでね。なんかそういうのでちょっとなんかあのブワッとこうなんていうの、フラッシュバックっていうの、
その夢で見る体育館は、
うん、
に出てくるニーナさんは高校生なんですか、うん、それとも今の。
いやいや、今だから今付き合って、あのいろんなお付き合いをしている人たちいるでしょ、仕事仲間もそうだし、お友達とかもそうだし、
うん、
大学時代のやつらでもいいけど、そういう人たちがそこにの舞台、そこの
シチュエーションで、単純に舞台がそこってこと。
そうなのよ、そうなのよ、そこに出てくる感じ。
へえ、舞台セット的に、
はい、その高
校のそれが出てくる、
ね、そうそうそう、はあ、なんかあるんだろうなと思って。
まあ、思い出深いね。
そう、立ち戻っておくとなんかちょっと違うんじゃないかなと思って、
へ、
まあ、そんな話をさせていただきましたけども、まあそんなにね、名古屋行ったからってあれ、 あとねあれですよ、久しぶりに名古屋の街を運転したので、名古屋の道って広いなって思いました。
いや広いけど運転荒いっすよね。
あのね、それ言わないで本当に荒いのは知ってるから
いやいや、運転は荒いよね。もう大体指示器出さへんしね。
そうなのよで、まあもちろん俺自分でも運転したけど、父親にも運転してもらったんですけど、
はいはいはい、
その父親が名古屋のやつらは運転荒いからなって言って荒い運転をしてたんですけどそれも
名古屋の人や、
うわーとか思って、あ、そうやなっつってそうだったなと思ってね。
そう、だから僕もたまに仕事で名古屋行くので。
名古屋いいでしょ。
やっぱりだから運転荒いなとは思うけど、いい、まあでも道は広いですよね。
そうですよ、
やたら広いですよね。
そうですよ、いわゆる 100m 道路と言われるやつがですね、
うん、
片道、違う、片側4車線ずつみたいなね。
そうそうそう、そう
やつが街中にありますからね。素晴らしい、
うん、
あれは素晴らしい。
だからそのもうね、長いこと僕は東京行ったり来たりするしてるので、
はいはい、
車で走ること多いんですけど、
初
めて東京に車で行った時やったかな、
はあ、
東京の車線の狭さにびっくりしました
から、ね、あれね、なんであんなに狭いんだろうね。
そう、バスぴったりやんみたいなその
怖い
車幅
よね、うん、そんなギリギリ行きますみたいな。
そう、そんなところに線引くんやったら、こうもう3車線じゃなくて2車線にすりゃいいのにぐらいの、
本当にそのぐらい の感じでね。
そうやけど、まあでもその点名古屋はやたら広いイメージですね。
そうなんですよ、うん、快適でしょ。
いや、まあ快適やけど運転荒いから
やめろ何度も言うな。
うん、まあで僕もだから母方の、祖父、
はい、
祖母、
はい、
あ、祖父はもう僕生まれた時には亡くなってたので、うん、あれでしたけど、祖母が名古屋の方なので、
はい、
ちっちゃい頃は特によく行ってたんですよ、
名古屋にね。
母親に連れられ、
うん、
名古屋のおばあちゃんのところに行ったり、
うん、
でうちの母の、お姉ちゃ
ん
は、
うん、
まだ名古屋に住んではるので、
うん、
その当時はだからいとこになるのかな、姉ちゃん、
うん、
母親の姉ちゃんの子供、
お
いとこかな、
うん、
とよく遊んでた気がしますね。正月とかさ、
いいですね、
夏休みとか
ね。だから夏休みとかになると、うん、家族揃って、まあ、母方の実家が倉敷にあるので暮らしに行ったりとかね、用してましたよ、ね、だから名古屋と、うん、倉敷、岡山が一番、はいはいはい、まあ当時は馴染み、一番遠出をできる、なんか旅行ができる、
る
そういう場所ではありましたけどね。 そうですそうです、ね、
でもなんかねちっちゃい頃あんまり新幹線に乗った記憶がなくて、
あそうい
つもねアーバンライナーやった。
出ました、アーバンライナーいいじゃないですか。
うん、いやだからなんで新幹線に乗ってなかったのかわからないんですけど、まあ、ちっちゃかったから。
まあまあ単純に値段のあれもあるし、
値段の問題なのか、
あとはなんだろうね、その名古屋止まりだから、あの何の心配もせずに乗ってられるっていうのもあるわけですよ。 あれ、
そうね、新幹線の名古屋駅ってちょっと絶妙な位置にあるしね
気づいた
なんかすごい微妙なところ
じゃない？気づいた、なんか気づかないで、うん、一生気づかないで
なんかあれってなるいつも新幹線で名古屋に行くと、
そうね、新幹線の、あ、新幹線の名古屋って俺ついぞ降りてないな。
うん、なんかのアーバンライナーで行ったらさ、名鉄に乗り換えるのすぐですよ、
すぐですよ、そうですよ、うん、シュッと行ったらシュッと行ったです。
そうそうそう、だけど新幹線ってあれってなるでしょ
新幹線、あ、本当だね、
うん、
広いところ出てあれどっちだったっけってなるね。
そうそうそう、
確かに確かに、で地下鉄までもね、でも意外と遠い、ね、
ビルジングあるからこっちかみたいな
ビルジング、
ね、ビルジングあるから来たこっち来たかわや、ね、そうそうそうみたいな感じです。
あれね、なかなかね、あの名古屋にお住まいの方がいらっしゃいましたら、いやいやそういう時はここをランドマークにした方がいいよとかあればですね、ぜひ。
まあまあ、
あとあほら、あのレゴランドに行く方の青波線とかね、最近はできてますから。
あ、はいはいはい、そうよね、
そうよ、そういうのもあります
から、
ね、う
ん、なんかわからん道がいっぱいできてる、
いっぱいありますからね、ぜひともちょっと遊びに行った際にはこんなとこ行ってきたよっていうね、皆さんからのメッセージをお待ちしておりますけど、
でも僕もだから大きなってからはさ、もう仕事で行くことが多いですやん。
まあそうでしょうね、そうでしょうね、
別に遊びに行くってあんまり、
そうなかなかねないのよ。
うん、まあ昔よ、栄のさ、
うん、
ブルーノートとか
に行ったり、あ
ーはははは、うん、栄のガストビルの地下の白川飯食いに行ったりとかしてましたけど、でもそのやっぱりどうしてもこう仕事で行くことが多いので、
そうですね、
なんかこうあっちうろうろこっちうろうろっていうのをしなくなってるじゃないですか。
まあね、仕事をしに行ってますからね、
うん、うん、まあだからまあ泊まりで行ったら、まあとりあえず次の日モーニングでも行こうかぐらいの、
そうね、
感じで終わりみたいななんですけど、やっぱりでもちっちゃい頃の思い出はなんかいろんなとこうろうろした思い出があって、
そうね、
そう親戚のおっちゃんに連れられ、
そう小さい頃はね、よくね、いろんなところ楽しいのよ、ちょこっとしたところでもね、
モンキーセンターとか、
ね、出た、それは犬山ね
犬山やけどね、
犬山ですよね、うん、
はいはい、
明治村とかね、
はいはいはい、うん、あとなんか寝っ転がってる大仏のところ、
ん、
金山の辺か、
あ、金山か、え、金山そんなとこあるんかな、
うん、なんかあの治安の悪いところ
治安の悪いところ言うなよまあ繁華街っちゃ繁華街ですよ。
どうか、だからうちだから親戚が住んでたのが常滑の方なんです
よ。ああ、常滑ボートいいじゃないですか。
そうだから名鉄でそっちまで行くので、
常滑ボートって、もうあのね、朝ほら学校行く前とかさ、あの、うん、まだポンキッキとかがやってたんですけど、ポンキッキが終わったら、はいはいはい、もう出なきゃいけないんですけど、うん、ポンキッキが終わってすぐの CM が常滑ボートなんですよ、う
ん、すごいな、もうエリートの養成所じゃないですか、
常滑ボートってビャーンって常滑ボートの画像が出て、そこに天気予報とかがパッと被ってくるみたいな。
あーでもそれなんかイメージある、
見たことなんとなくある、
うん、あの協定の、
そうそうそうそうそう、
ボートが走ってる上に、
そうそうそう、
今日の天気出てる、
そうそうそうそう、それそれそれそれ、あ、やっぱ見てんじゃん、うん、そうそれそれ、うん、
見てた、
それが
親戚んち泊まって朝見てるからさ、
それがかかるともう行かなきゃいけないのよ。
なるほどね、
だからもう絶対それはあのそれ見たら行くっていうのがなんかあったから今でも鮮明に覚えてます。トコナメボート、トコナメというとトコナメボートです
そうか、だから僕だから、はい、さっきもね収録前に言ってましたけど、あのメルサってあれは
名古屋の
デパート、
うん、なんで地下街
になる
ん
かな、地下街の、そう、そこにあったお菓子売り場がすごい好きやったんですよ。
ぐるぐる回るやつね。
そう、 いろんなお菓子がぐるぐる回ってるんですよね。で、量り売りなんですよ。袋に好きなだけ詰めて、
いろんなお菓子をね、何でもいい
から。あれってさ、大人になってから気づくんやけど、あれって結構高いのよね。
いや、あれは高級お菓子でしたよ。
ねえ、高いの、すっごい高い。でもちっちゃい頃知らんやん、そんな。
そうよ、ねだりまくって買ってもらったけどな。一番ちっちゃい袋しか渡してもらえなかったんだよね。そ
う
そ
う、ちっちゃい袋に、うん、なんかコーラのグミ入れてみたりさ。
そうよ
なんか大きい飴入れたら他入らんくなるから、なんか隙間にラムネ詰めたりとか、
その辺からいろんなこう、なんていうの、駆け引きが始まってるわけですよ、商売とかのね。そう
そ
う、
あれがすっごい印象に残ってて、
あのゼリーに、硬いゼリーの周りに白いお砂糖が固まったのがいっぱい入っている、あのくっついている、あの緑色のやつがなぜだか僕は大好きでしたね。
あ、なんかでもイメージ的には関西にもあったんですよ、ああいう量り売りの周りは。
本当？
でも回ってないんですよ。
ああそうかそうかそうか、デンと置いてあるだけで。
そうそう、でメルサに置いてあった回るやつってめっちゃでかかったイメージがあるんですよ。
そう、すごいでかかったイメージあるよ、あれ。
で回ってるから表も裏もあるわけですよ。
そうですよ。
で、すっごい量があるところを、うん、ちっちゃい袋を抱えて。
そうです、
なんかちっちゃいスコップみたいなもん。
そうですそうです
すっごい時間をかけて選んでた思い出がすごい覚えてるんですけど。
親にとってはいいかもしれないよね、それだけで結構時間が稼げるから。あ、まあまあね、うん、お子さんも泣き止みますし。
そうそう、だからそれをなんか買える時に買ってもらって、うん、それを大事そうに抱えてアーバンライナーの中で食べながら買えるみたいなのをよく覚えてるんだけど、でもあんだけ大きい量り売りのお菓子売り場ってあそこぐらいしかなかったんちゃうかな。
なんかあんまりその目立ってないよね。なんかどっかにあってもいいもんなんだけどね、
うん、なんかその量り売り自体はあって、そのでも動いてないし、壁沿いに、
そうね、
パカッて開けるとかみたいな、
そうそうそうそうそうです
ぐらいなイメージなんですけど、
はい、
やたらでかいのが
ぐんるんぐんるん回ってたもんね。
そうそうそう、
あれなんか復活しないですかね。
すごい覚えてる。あれはなんか、あれはいいですよね。なんかちょっと作ってほしいな、
ね、ちょっと作ってほしい。
もうね、コロナも落ち着いたからさ、ああいう自分で入れたりするのも、
そう、
ね、
そうなのそうなの、
結構復活してもええんちゃうかなと思うけどね。
それで言うとね、なんていうか、うん、よく似てたのが、はあ、あのね、違う、四つ橋のところにヤマハのナンバーセンターってあるじゃないですか、大きい自社ビルのところね。あそこの2階が管楽器売り場なんですけど、
はい、
あそこの、今はちょっともうなくなってたかもしれないですけど、リードのバラ売りが売ってる時に、うん、
はいはいはい、
2階降りてエレベーターから降りてすぐのところに、その、うん、あの形状の丸いツリー、クリスマスツリーみたいにこうだんだんだんになってて、
はいはいはい、
でそこにの周りに各バラ売りのリードが色とりどりパパパパパッと置いてあったのを見て、一瞬それを思い出したのはあります。
回ってるんすか？
回ってなかったな。それは回ってなかったな。さすがに回ってないか。そこまでの経費は多分かけられないんだと思う。
なるほどね。
それ回したかったな。手動でもいいから
回したかったな。いやでもなんかあの量り売りのやつってちっちゃい子みんな泊まって見てるけど、買ってる子は少なかったイメージがあるね。
あ、そう？買ってる子はやっぱ
なんかでもみんな欲しい欲しいって言ってるけど、うん、結構あかんって言われてるイメージ。
どうします、もしヒロさんがさ、そのねだられたら、うん、欲しい。
いやでも ないから。でもその何、その僕はさ、だから関西から、うん、親戚の家に旅行感覚で行ってるじゃないですか、
うん、
でそこにある場合と、
うん、
なんか例えばその名古屋に住んでて、たまたま買い物で名古屋駅の地下に来て、
うん、
あるのとでもやっぱり感覚が違う気はするんだよね。
まあまあまあまあさ、まあ確かにそうか。
そうだから遠出した時に欲しいってなったら、なあ、まあ別にしゃあないかなってなる気はするけど。
あ、なるほどね。
その 近くのさ、例えばコープさんとかにさ、
はいはいはい、
あ
近くのコープさん、
しょっちゅう、そう、
ああ
、そう、しょっちゅう行くところにあって欲しいってなったら、それは違うかなってなる気がする。
もうやろう言ってもうやろう、もうそんなもん、うん、もういないないないなっつって
ってなるような気がするね。
欲しいってなんでね。
もうなんかやっぱその子供ながらにやっぱ旅行やから、
ちょっと特別感ね。
そうそう、特別な感じはしてた。でもだから、関、そのちっちゃい頃に関西にも量り売りのお菓子はあったと思うけど、関西で買ってもらった記憶はないですもん。だって、
あら、そうですか。
うん、そこでしか買ってもらった記憶がない僕。
まあそうで、そうです。あのね、 あとさ、その名古屋に帰るにあたってね、うん、ちょっとあの、はい、父親と、まあ、事前に連絡を取ったりとかして、まあ、時間はいっぱいあるから、うん、お前どこ行きたいって言われてさ、
うん、
どこ行きたいところあるか、ところの元はちゃうわ明日の天気はじゃない、今日の天気はちゃうわ、うん、あのいろいろ提案されたんですけど、
うん、
あの名古屋城行くかとか
社長込みに
東山動物園行くかとか、
あ、東山動物園ね、
あと水族館行くかとか、あと科学館行くかとか。
名古屋の水族館ってどこ、レゴランドのところです。
ね、もう一個あるのよ。
あの
水族館、
町の方にあるやつや、うん、はいはい、あるある。
俺もそこまで覚えてないんだけど、
はいはい、
あと科学館行くかとか。
科学館いいじゃないですか、今だって世界一でしょ、あそこのプラネタリウム。
ああ、そうなの、
うん、そう、
いろいろね。あの名古屋港行くかとか。
名古屋港、名古屋港なんかあるんですか。
でも何もないよ、港を見るってだけの話ですよくあの釣りに行ってたんだね、釣りに行ってたんだね、うん、
ああなるほどね。
なんかおいで、その中の一つでその小学校と中学校とここ回ろうってことになったんですけど、
へ、
あの教えてほしいんですけど、あの名古屋行くとして、観光で行くとしたら、みんな今どこ行きたいの。
観光で名古屋行くとしたら、
ジブリ、
ジブリ、あ、ジブリね、うん、まあ、テーマパーク的なところで行くと、それこそレゴランド、
レゴランドね、
でレゴランドの横に水族館もあるでしょ。
水族館あるよ。あと、あそこに、まあ、長島スパーランドとかね。
長スパはでもだって名古屋じゃないや
ん。名古屋ではないけど、まあ愛知県、
まあ、その海越えただけやから、うん、近いからあれけど。
そう、
まあ、あと
そんなその大した時間はないわけですよ。一日中遊ぼうというところではなくて。
あれ、リス園なかったっけ。
何それ。それは初めて聞いたぞ。
金火山は違うわ。あれは名古屋ちゃうか。
金火山、
リス園、
ああそれ知らない。
名古屋じゃなかったっけ。まあでも観光で言うと、まあそれこそだから名古屋城。
そうでしょ、なんか名古屋城は今更っていう感じがあるし。でオアシス21行くかっつってたけど、まあ、オアシス21は別に行ったとて、登ったとてっていうところで、ね、あとテレビ塔ね。
ああテレビ塔ね、
テレビ塔、
まあほぼ京都タワーと一緒のやつ
こらだから、
うん、
そういう意味ではこう、例えば皆さんと一緒に名古屋に行きました、でここ連れて行きましょうってなった時に、迷うのよ、
マウンテン、
あ、喫茶のマウンテンそれはまたちょっとニッチだな。
まあまあまあ、でも飯食うんやったら、まあ栄えあたり、
まあそうね。だからヤバトンとかさ、あと世界の山ちゃんとか、あと
ヤバトン本店ね、
友禅、あんかけスパゲッティ、
はいはいはい、
とか味噌カツ、
そう、見るもんって言われると難しいですね。でもやっぱ名古屋城じゃないですか。
まあそうか、あとはセントラルパークとか、ね、
そんなに時間がないとすると、
うん、そうなんですよね、うん、それをもしよかったらちょっと教えてほしいなと思って、名古屋行くぜ、遊びに行くぜってなったら
、うん、
どこか、ここ見とくといいよみたいなとか。逆に聞きた
い。 いやでも僕はあの科学館のあのプラネタリウムちょっと気になってるんですけどね。
あ、科学館ね。まあそれもありっちゃありなんだけど、
世界一やからね、
うん、軽くパッと行ってパッと見て、ああ名古屋だねっていうようなところがもしあるんであれば、こっそり教えておいてもらうと、俺またあの誰かを、
パッと行って名古屋を感じる、
誰か連れて行く時の参考にしますんで、ぜひともちょっと一回、
マルハ食堂ででっかいエビフライちゃう
あ、でっかいエビフライはいいかもね。確かに確かに、
うん、なんか名古屋感ある気がする。
確かに確かに、そうしよう。
世界の山ちゃんも別にどこでも食える
し。そうなんですよ、全国展開しちゃったからね。
そう、なんかでもでっかいエビフライってあんまりない気がする。
そうか、じゃあその辺をちょっと攻めてみます。
天むす、
天むすね、そうだね。
うん、
トラヤ、トラヤの羊羹とかもあるかな。
トラヤもどこでもあるんだって。もうもうトラヤなんか最近東京のもんみたいな顔してるよ、
ね、も俺も最初そう思ってたもんだって。
うん、うん、あ、ウイロ
ー、ウイローはだから材料だから、あれは。
まあね、
我々は完成品
とは認めない。あと何、ドイツ村ちゃいます。
ドイツ村はいいです、別に全国にどこでもありますから。
全国に5つぐらいあるドイツ村
ありますから、もう、
うん、
まあ、というわけでそういうのも教えて、ね、教えていただければと思っております。まあまあ、
まあ、でもあの
弾丸で帰って
きましたので、やっぱり味噌系なんちゃいますか、パッと。
まあまあそうなるよね、そうなるよね、
やっぱり。そうなるとやっぱヤバトン、
味噌煮込みうどんとね。
うん、そうだから僕はあのいつも東京大阪を車で走って、だいたいまあ真ん中が、浜松ぐらいなんですよ、
はい、
東京大阪の真ん中でいうと。で、いつもだいたい僕こっちから向こう行くときは岡崎あたりで一回トイレに行こうかなみたいな感じで、
うん、
もうあと走り切るみたいな、
ええ、
で帰ってくるときもまあ、うん、静岡浜松あたりで一回トイレ行って、あと岡崎泊まろうか鈴鹿泊まろうかどうしようかなぐらいの感じで帰ってるんですけど、だいたい岡崎夜中に泊まるんですよ。
そうですね、
泊まるとしたらね。ほんならまあヤバトンしか空いてへんわ
けですよ。そうですよ、ヤバトンはいつでもウェルカムですよ。
そう、あんなもん夜中に食うたらいかんよ。
食うたらいかん。それが戦略だから。
もう何、岡崎でさ食べて残りまあ3時間半ぐらいですよ、東京まで、
ええ、
ずっとしんどいもん。
だからずっと、でもそれだけ腹持ちがいいっていうことですよ。
いやもうずっとしんどいもん。
しんどくない、しんそれはしんどくない、しんどくない、それはしんどいと思ってるからしんどいんだよ。しんどくない、しんどくない。いやいや、ヤバトンは
他のサービスエリア考えてよ。だからやっぱ夜中は結構あっさりめなうどん屋とかしか空いてないんですよ。
そこがほら岡崎のいいところじゃないですか。
おかしいやん、ヤバトンだけ空いてるって。
ヤバトンだけ開けるんですよ。
いやいやいや、
食べましょうよヤバトン。
ほんで食うてまうのよ。
そう、美味しいのよ。夜中のヤバトンは。
そう、いや、なんか気になって食うてまうのよ。で途中で後悔すんのよ。
後悔しようよ。そのためのヤバトン、
それが二月に一遍ぐらいあるんですよ、僕。
だって二月にね、二月経ったらさ、あ、やっぱ食べようかなって思うわけでしょ、うん、それが狙いだから。
いやでももう次こそはもう二枚はやめよう。
もうハマってるね。
もうなんか1枚だけにしよう
って。いやいやいやいやいやいやいや、それは2枚でお願いします。
2枚はあかん、2枚はあかん言
って。2枚いきましょう。
なるから、
せっかくだから。
あ、そう、
あ、お願いします。
いや困るわ。
じゃあ次回も、次回もじゃあ岡崎で2枚食べていただいて、しっかりと腹持ちよく東京に、元気よく向かっていただくということで。
東京までの3時間半しんどいね。
しんどくない、大丈夫。
お腹しんどい。
美味しい。
いや、美味しいんですよ。美味しいんですけど、夜中に食うちゃいかんで、あれ、やっぱり。
いいんです。
もう若くないんだから。
ヤバトンはカロリーゼロだから。茶色いでしょ。
茶色いで
しょ。自然だから。ゼロだ、うん、自然だから。大丈夫。ゼロだから。
わ、あ、でもヤバトンのあの、冷凍のヤバトン美味しかったです
ね。そら、美味しいでしょ。
うん、一回買ったけど。
いつでもヤバトン。いつも心にヤバトンを。
ヤバトン、え、関西にヤバトンってある？
阪急のところにありますよ。
あ、そうなんだ。
阪急のフードコートにヤバトン入ってます。
へえ。もうじゃあもう結構どこでも食べれるんですね。
いや、まあどこでもってわけじゃないですけどね。でもまあぜひとも名古屋に行ったらヤバトンを皆さんもお召し上がりくださいませ。まあ、
まあ、あとはそのまあつけて味噌かけて味噌を買えばいいと思う。
そうですそうです。あれは万能ですから。うん、
名古屋の人悪強いわ。
反応ですから、ね、何でもいけ
ない。まあそんなわけで、名古屋の観光名所、
はい、
誰かが来た時にここ行ったらええんちゃいまっかっていう、うん、ところね、
皆さん
がなんかあったら教えてほしいなと。
皆さんが欲している名古屋の場所をお願いします、
うん、 と思っているところでございます。そんなわけで、そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNS、X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして YouTube にも流れておりますので、YouTube の方はコメント欄にコメント残していっていただけると助かります。そして番組公式の E メールアドレスございます。メールアドレスは5次脱メール@gmail.com、5次脱メール@gmail.com でございます。スペルは GOJIDATSUMAIL。@gmail.com でございます。そんなわけで、皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
名古屋にいっぺん寄り合わせ。